はい、皆さんおはようございます。さて今週も始まりましたトプさんの独立ラボ。今日は19回目ですね。で今日は月曜日の朝ということですね。6月の8日ですね。6月の8日朝の6時45分。今日は東京三鷹からお送りしておりますというところですね。さてこの番組は私48歳3児の父、海外在住のよっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけに、長年していたサラリーマンを辞めて、独立をし、自分なりの新しい生き方を模索してみると、そこの中で出てくる葛藤とか喜びとか悩みとか発見とか、そういったものを発信していく番組でございます。さて今日のテーマはですね、時空を超えた命の源泉かけ流しというテーマでお送りをしたいと思います。先週は松山でしたよね。今月は、帰国をしておりまして、全国、いろいろな各地を、実際に現場を回ってみると。で、心に、刺激を与えるというか、自分の、自分の心と会話をするような、ことをしていきたいなというところで、日本の全国各地というものを回っているというところなんですけれども、今回はですね、昨日帰ってきたんですけれども、先週の金曜日から金土日と、宮城県にあります東鳴子温泉、鳴子温泉ですね、というところに行ってまいりました。湯治プラスリトリートというようなイベントを、友人が企画をしていて、で、友人というのも、昨年友人になった人で、まさに私が昨年葛藤している時に参加したイベントで会った知り合いの知り合いみたいな形で、今回初めて会う、対面としては初めて会う方だったんですけども、その方が企画しているイベントに参加をしてきたというところで、それを中心にお話をしたいかなと思っています。今月曜日の朝ですけども、昨日まで参加をしていて、先週の松山の回みたいに、現地から放送する、収録をするということを考えたんですけど、ちょっと自分の中で一晩寝かせたかった、寝かせてみようかなっていう感じだったので、月曜日の放送になってますという感じですね。場所はですね、東京からだと約4時間ぐらいの旅でしたかね。新幹線、東北新幹線に乗り、古川というところ、仙台の次かな。古川というところから、いわゆるワンマンの電車ですよね。単線ではなかったと思いますけど、ワンマンの電車に乗り換えて1時間弱で着く、鳴子温泉というところですね。温泉とか湯治についての、書籍といいますか、書類、記事みたいなものを読みながら行ったので、4時間も一瞬ではありましたけれども、約4時間の旅でしたと。で、ちょっと本編に入る前に、ちょっと面白い体験があったので、さらっと共有だけしておくと、私、鳴子温泉っていう、東鳴子温泉かなっていう駅が、集合場所だったんですけども、ちょっと、どうせ行くんだったらと思って、2時間早い、電車に乗りまして、1本早めると、1時間ぐらい、あ、2時間ぐらい早まって、たので、2時間前に目的地の電車、駅のこう手前の駅で降りて、約5キロぐらいあったんですけど、5キロぐらい手前の駅で降りて、でそこから、プラグラとこう田舎町をですね、散策をしながら、一駅移動して、でその間に結構公衆浴場とかもあるんですよ。一つ手前の駅も、 川旅温泉という駅で、そこにもすごく小さな温泉街みたいなものがあって、で、いわゆるその外湯という、外湯というか、その日帰り温泉で、入れるところがあったので、そこも寄りながら行こうかなと思ったので、まあちょっと早めに行ったわけです。2時間。集合よりも2時間早めに行ったわけですよ。で、その川旅温泉という駅で降りて、で、ブラブラとも、まあ町というかほぼ田んぼですよ。田んぼと山の間の道を、まあ、ブラブラと歩いて行ったわけですよ。で、ほとんど、まあ、平日ですしね、金曜日だったので、平日ですし、ほとんど人もいなくて、まあ、ほぼ誰もすれ違うことなく、こう歩いて行ったわけですよ。で、ちょっと小さめの温泉街とかも抜けて、で、そのもう一つの鳴子温泉への、こう、続く田舎道を一人で歩いてたんですよね。じゃあ、めちゃくちゃ立派な杉の木が見えてきたわけですよ。もう超立派な、まあ何千年かわからないですね。少なくとも1000年以上かなぐらいの樹齢のような超でかい杉の木が見えてきたわけですよ。で、歩いていくと杉の木の根元に人がいるんですよ。まあ、座ってるんですよ。お、なんか人いるなと思って近づいていったら日本人じゃないんですよ。まあ、要は仙台でもないし、仙台からさらに新幹線で一駅行って、そこからさらに1時間先ぐらいのところの田舎町なので、特に、まあ、温泉以外何かあるような場所でもないですよね。だから海外の観光客が来るようなとこにも見えないような場所、というか日本人さえほとんどすれ違わなかった場所に、外人がいるんですよ。ええー、と。で、まあ近づいていったら、まあ目合いますよね。で、まあ、どちらからともなく声をかけて、まあ、当然あちらは英語で話しかけてきて、で、まあ、僕が英語を喋れるかどうかは分からなかったはずなんですけど、まあ、会話をしていると、オーストラリアの、シドニー大学で、カメラ、フォトグラフィングっていうのかな、カメラの、授業、なんていうか、教えている先生だったんですよ。で、カメラを抱えていて、で、まあ、なんでこんなとこにいんのみたいな話をしてたら、まあ、日本に来るのは何回目かで、で、ちょうど今大学の休みの期間で、もう一人の友達と一緒に、旅行しているんですと。で、まあ、日本各地行ってるけども、まあ、こちらに来たことがなかったんで、来てみてますと。で、もう一人の方はなんか、ジョブインタビューを受けてるって言ってましたね。まあ、要は就職面接をオンラインでやってるんですかね。で、なんかホテルとか旅館でやってるらしくて、彼は一人で、杉の木のところで、まあ、散歩をしていたというか、まあ、写真を撮ってたんですかね。っていうような状況だったみたいですね。で、その後結構、わちゃわちゃと喋っていて、まあ、もともとご両親は南アフリカ出身。で、彼はオーストラリア。で、生まれ育ったみたいなことを言ってましたね。で、まあ、カメラの先生なんで、写真の先生なんで、ちょっとそこら辺立ってよと、ヨさんそこら辺立ってよって言われて、杉の前に立って写真をパシャパシャと撮られてですね、なぜか突然被写体になるっていう。で、まあ、メールアドレスを教えて、まあ、数日したらメール送るねみたいな感じで、お別れというかしたんですけど、まあ、そんなそんなことあるみたいな。そんな出会いも経験しながら、なんかいい出会いもありそうだなっていう予感を持ちながら、まあ、鳴子温泉についてですね。で、その、まあ、リトリートみたいなものなんですけど、私以外合わせてトータル 9人。だから私以外で8人。で、ちなみに私は一度も対面では、一人の企画者の人も対面では会ったことないし、他の人はその場で会うんで、全員初対面と言ってもいい状態だったんですけれども、そこで、リトリートが始まったという感じだったんですね。で、まあ、私もリトリートっていうものに参加したことはなかったので、まあ、初めてだったんですけれども、まあ、初対面の、まあ、私以外は、ある程度会ったことがある人、まあ、みんなキャリアコーチングっていうお仕事をしている人たちだったんですよ。 で、そこのキャリアコーチって、まあ言っても一人対お客様って対話するので、そのコーチ同士が日々例えば同じオフィスにいるとかそういうことではないですよね。結構個人事業主の集まりみたいなもののようなんですけども、そういったキャリアコーチをしている人たちの、まあ、社長とその仲間たちっていうんですか、あの同じ皆さん全員コーチ、社長も含めて全員がキャリアコーチングをされている方々あの場に、まあ、私がちょっと寄せてそこに入れさせていただいたっていうような感じですかね。で、大人、まあ、トータル9名、男女比は半々ぐらいでしたかね、というような場所でしたね。で、まあ、旅館に泊まりながら、例えば近くの地獄谷っていうところで間欠泉を見たりとか、そこに流れている温泉でちょっと温泉卵を作ってみたりとか、あとはまあもちろんお風呂に入り、そして昼間はこう時間をとってテーマを決めて、まあ、日々の忙しい生活から離れてこう人生を考えてみる、また自分というものを考えてみるっていうような時間を取るというようなイベントだったんですね。あとまあ温泉神社を参拝したりとかですね、旅館、泊まる旅館ではないところの温泉に入ってみたりとか、まあ、そんなこともありましたね。で、まあ私以外の方はちょっとまあ対面では初対面でとも言いましたけど、まあ、一定の関係性がある人たちだったんですね。で、そこに私が全く、異質なものとして参加をさせてもらったという場でしたけども、私以外の皆さんが非常に、まあ、信頼と相互の信頼と敬意にでつながっているような方々で、まあ、皆さんキャリアコーチというこう人をの話を聞いたり、人と対話をするっていうこと、または自分と対話することにも非常に長けた人たちだったので、まあ、年の頃は私よりちょっと若い人たちって感じでしたかね。少し若い人たち、またはもう少し若い人たちって感じでしたけど、あのとてもいいコミュニティですかね。敬意と尊敬にあふれた、信頼にあふれたコミュニティに参加させてもらったので、もう私非常にやりやすかった。で、まあ、うまく受け入れていただいたっていうような非常にありがたい場所だったかなと思ってますね。で、まあ実際には、まあ、みんなで、まあもちろん男女は別ですけれども一緒にお風呂に浸かったりとか、今お風呂に浸かるって言っても風呂の中では喋らないですね。風呂の中では本当に自然と一体となってお湯に浸かりながら、まあ、緩むみたいな、こうお湯に身を任せるみたいな感じの時間を持って、でその後みんなで山荘みたいなところで集まって、こう車座のように9人で輪を作ってですね、いろいろ、まあ、自己紹介が始まってですけど、こう思いを伝え合ったりとか、こう数人で語らうっていうようなちょっとしたワークをしたりとか、で夜はみんなでご飯を食べて、いろいろ語り合うと、でも自由に風呂に入ったりもしながらと、そんな、場でしたね。で、まあ、ちょっとですね、私そもそもこう温泉っていうもの、まあ、当時も含めたんですけども、温泉っていうものに少し最近興味を持っていて、どういうことかというと、あのまあ最近知り合った人たちから教えてもらってるんですけど、こう温泉って世界にあると見せかけて、実は温泉ってほとんど地球上の温泉のかなりの割合が日本にあるんですね。日本には温泉数が3102、これ2004年の情報なんでちょっともう少し減ってるっぽいですけど、3000以上のいわゆる温泉、源泉があるんですよ、日本には。でこれちなみに中国にも3000ぐらいあるらしいですね。中国の方が少し少ないようですけど、でその次のランキングでいくとアイスランドで280個ぐらいの源泉がある、その他イタリアとかドイツ、ハンガリー、フランスっていうところに温泉はあるんですけど、そこら辺でも200もないですよね。 国全体で。で、日本には3000以上ある。地球上の温泉ってほとんど日本と中国しかないんですよ。ある意味、その意味では資源大国なんですよね、日本って。で、この温泉が見直されること。温泉を見直そうとしてビジネスにしてるような方とかっていうのを最近知り合っていて、確かに面白いなと。温泉がビジネスになれば、それって観光というだけではなくて資源としてビジネスになれば、日本って資源大国じゃないかと。日本はね、石油にしたって食料にしたって全て輸入、大半輸入してるわけですが、こう温泉っていう資源があるじゃないかっていうのと、まあもともと私東京に住んでる時から銭湯が大好きで、わざわざ家の風呂あるけど銭湯にしょっちゅう行ってたような人なので、それっていうのも含めてですね、すごい温泉に最近興味持ったんですけど、で、まあ、それもあって今回の当時のリトリートに参加させてもらったっていうのがあるんですけど、日本ってまあご存知の通り地震のある、つまり火山のある国で、雨が降って森林が豊富 でそういった分が条件が揃ってるから温泉があるってことなんですよね。で、日本書紀、皆さんも古事記日本書紀の日本書紀ですね。日本書紀だと630年ぐらいからですね。いわゆる当時の天皇が、こう、温泉場に行って5ヶ月ぐらい滞在したっていう記載があって、これ毎年のように行かれてるんですよね、天皇が。で、天皇って非いずる国の王子なわけですけども、が、やっぱり冬っていうのは、こう、体力が落ちますと。その体力が落ちることを防ぐ、または体力を蓄えるために温泉に行ったっていうようなことらしいんですよね。で、もう5ヶ月とかにわたって冬至のタイミングを挟んで天皇が温泉に行かれていたようですね。で、その後ですね、やっぱり温泉っていうものそのものを、自然である温泉っていうものを神として崇めるということで、温泉神社って各地にありますよね。あそこで御神体は温泉なんですよね。これもなかなか日本っぽいというか。で、そこから最初は天皇のものだったものがどんどん庶民に広がっていって、で、その庶民が温泉地に集まることによって交流が広がって、まあ、市場ができて交流がされるっていうようなことにもなったようですね。その後仏教が日本に伝わってきて、で、この仏教のまあ僧侶たちが各地に、こう、仏教って、僧侶ってこう各地を旅したわけなんですけど、その人たちが各地で、こう、温泉場を開いていったと。いうような、こう、神仏、まあ、神道と仏教が、こう、うまく融合していったって、これもまあ、日本っぽい、まさに日本っぽい文化だな、という感じがしますね。で、この、熱いお湯に入るっていうのは、実は世界的に日本だけらしいんですよね。まあ、他にもちょっと例外はあるかもしれませんけど、海外っていうのはサウナとかはありますけど、サウナに入った後に体を冷ますためにお湯に入るみたいなことはあるみたいなんだけど、こう、お湯に入って、お湯、高温のお湯に入るっていうのは日本独特の文化らしいですね。昔は、その、漁業とか、農業とかをしていた人たちが、やっぱりこう体に疲労が来るわけですね。昔はこう全部体でやってたわけですよね。機械があったわけじゃないので。で、こう疲れ果てた体を温泉に来て3週間とかですね。温泉地に留まって規則正しい生活をして、健康的な食事をして、体を栄養を養って、また農業、漁業に戻っていくっていう当時っていう文化が、まあ、生まれたということみたいですね。でもこの温泉の本質っていうのが、まあ、あるその記事に書かれていたんですけども、まあ、命の再生と共存でございますと。こう、タオイズム、道教の思想ですね。から来ていて、こう、人為、まあ、人のなすことを超えた宇宙や自然の断り。まあ、そのことをタオと、道と書いてタオと言いますけど、タオに従って、まあ、自由に純粋に生きるべきだっていう、このタオイズム。っていうものと、この自然の恵み、お湯に身を委ねて、仲間と共に規則正しい生活を営んで命を再生させる。というこの命の再生と、大自然の水、雨ですよね。と、火、マグマ、そして土が溶け合って、 人間の血液の循環と代謝を良くして、で本来持っている自然注力を活性化してっていうような、こう自然と人間の共存みたいなものが、まあ、温泉文化の本質ですよというようなことも書かれていましたね。さてですね、この、まあ、2泊3日のこう温泉リトリート体験、まあ、僕にとっては人との出会いでもありましたね。8人の全く新しい、一度も会ったことがない人たちと出会うという体験でもあったし、この湯治っていうのも初めての体験だったので、その体験を通じて感じたことですけど、まずですね、まあ、この大人9人ですね、この地獄谷っていうんですかっていうところまで、こう遊歩道みたいなところ歩いていって、でこう温泉が吹き出てるわけですよ。まさに吹き出てるわけですよ。でもぐずぐずボコボコボコボコ温泉が吹き出ていて、で間欠泉で、ね、こう5分に1回とかでブシューって吹き上がるわけですよ、温泉が。でそれ以外のところでもこう地下からお湯が湧き出ていて、綺麗な川なんですよね。川なんだけど手入れるとあったかいんですよみたいな、すごい不思議な感覚の場所に行って、こう地球のパワーとの距離感がめちゃくちゃ近いわけですよね。普段都会で生活していたり、まあ、仮に奈良で生活していても地球のパワーを感じることって別にあんまりないわけですけど、このお湯が吹き上がっている状態の場所に行くと、こう地球のパワーとか恵みを感じるし、なんかこうマグマ、その温泉って50年前ぐらいに降った雨が地中に深く、まあ、行って、そこからこうマグマとかで温められて出てきているものなんですね。こう50年前の雨がこう熱せられて上がってきていて、この循環の感じも含めてすごいこう地球のパワーを感じたっていうのがすごく新鮮に残ってますね。あとは温泉って独特の匂いがあって、ちょっとまあ硫黄といえば硫黄っぽいんですけど、まあでも温泉によって全然違うんですよね。どの温泉に入るかによっても、この同じ場所の温泉でもどの風呂に入るかによって匂いが違うし、で源泉が飲める機会があったので源泉を飲んだんですけど、これがまた何とも、なんていうんですかね、地球のパワーを飲んでるみたいな、なんか、まあ、お湯ですよ。その特に強い味があるわけじゃないけど、すごくパワーを飲んでるみたいな感覚が今も残ってますね、なんか喉にというか。であとは音ですよね、お湯の音、それから自然の音、鳥のさえずりとか、それから森とか山の景色で、こう自然に抱かれているっていう感覚ですよね。そのお風呂に入っている時も基本喋らないですから、まあ、一人で入ることもありますし、でこうお湯に抱かれながら、まあ、自然に抱かれている、そしてこう間欠泉で感じたような地球のパワーとつながっているみたいな、そんな時間を過ごした、あのまあオフロード体験、入浴体験というか、それも結構体に残ってますかね。なんか今までも温泉は行ったことがあるけれど、ここまでなんでしょうね、地球とつながって温泉に入るっていう、これまあちょうどその湯治の入り方を勉強して教えてもらったっていうのもありますけど、なんかすごいそういう新鮮な体験でしたかね。でまあこう温泉神社とか、先ほど言ったような歴史とか湯治の歴史とかっていう、こう自然に根ざした日本の文化とか伝統の深みというか、っていうのもすごく感じましたよね。でもっと今やっぱ日本の文化をもう少し勉強もしたいなと、歴史を勉強したいなっていうのも改めて思いましたね。で、あと、まあ、大人になってですね、こう、50近くになって、新たな友達と出会って、で、遊んで、まあ、温泉卵とか、ちょっとこう、散策して、探検して遊んで、で、語らって、で、こう、いうことを今回経験したわけですけど、その まあ、人生を生きると。で、まあ、皆さんの九人九様の生き方、人生模様っていうのがあって、人間味があって、その人生を生きるということの、なんていうか、美しさみたいなものを感じた瞬間でがたくさんありましたし、こうそこの中に9人の間に流れる信頼とか、まあ敬意みたいなものもすごく心地よかったし、でなんか、もちろん各人がそれぞれの個性があり、めちゃくちゃ面白い人たち、もう才能にあふれるめちゃくちゃ面白い人たちが集まってたんですけど、その人たちはまあそれぞれ皆さん違うし、それぞれ別の人生を生きてるけど、なんかどっかでなんかつながってるような感じっていうのも、今風に言うと何ですか、ワンネスっていうんですか、みたいなものも感じたっていう感じがありましたかね。で、そこから昨日帰ってきて、今日朝起きて、で、この3日間の体験をずっと思い出して、心の中にこう、再度感じながら思ったことなんですけど、なんか人間も自然の一部だなと。そして人がそれぞれ自分の人生を精一杯生きてて、そこの中に悩みとか葛藤とか苦しみとか、まあ、喜び、緩み、つながり、愛、敬意みたいな様々な思いがあって、でそれをこう温泉に入って、まあ、洗い流してもらって、でその洗い流された思いがこう温泉の中に溶け出していって、こう養分となって溶け出していって、でそのお湯がまた自然、大地、地球を循環をして、そしてまた50年後とかに誰かの心を癒す、こういう人間も自然の一部として大きな循環の中にいて、この時空を超えた命の源泉のかけ流しみたいなことが行われているような、その感覚になったんですよね。なので今日のテーマは、人を思いついた時空を超えた命の源泉かけ流しというテーマにしてみました。この3日間を超えて、なんか自分の中に温かいもの、そしてもう少し熱いものっていうものがなんとなく感じるような、こう非常に分かりにくいわけですけど、っていうような感じも今はあってですね、なんかとても意味のあるいい時間を過ごさせていただいたなという感じを得ていますね。自然、人、文化、まあ、いろいろなものが合わさってとても素敵な命の源泉かけ流しができた週末の旅でしたという感じです。といったところで今週は終わりたいと思います。それではまた。